はい、5月12日水曜日17時を回りました。水曜リジンチャンプル生放送でお送りしております。お送りするのはリクエストチョメノスケと
リクエストマングースオシロと
劇団王座金城理恵です。
はい、よろしくお願いします。ということでね、梅雨になりましたけど今日は
晴れてる、
めちゃくちゃ晴れてるということでなんかあの梅雨入りましたのあの日だけ雨降った感じだったけどそんなに雨降ってなくない？
なんか、ね、降る日もあれば晴れる日もあってなんか、うん、読めないよね。
梅雨感はないですよね。なんか
もうだいたい曇りって言ったらもう晴れるんでしょって
ちょっとこれいざという時濡れるパターンですねいやいやいや本当にということでですね、
はいはい、
どうですかこの1週間何か変わったことなどありましたか？
1週間ですか？
この1週間ですね。
この1週間、
まあ、緊急事態宣言とか、まあ、マンボウが、まあ、一応延長。
あー、そっか、
そう、今月いっぱいまでは。
あ、今月いっぱいまでになった？
になりましたね、一応延長みたいな形で。そう、そう、だ飲食業の方もまた
厳しい状況ですね。
はい、はい、めちゃくちゃ厳しい状況ですね。
厳しいんか。
いや厳しいですよ。
厳しいでしょうね。だってだいたいもう7時でラストオーダーになるでしょ。
そうです、7時でラストオーダーなんで
にしないともう8時に閉めることができないもんね、
はい、なんで6時半に入ってくる人もなかなかいないじゃないですか。そんな閉店間際30分で入ってくる人もいないってことは、もう6時とか5時半にこの行こうっていう人以外はもう行かなくなっちゃうんで、
うんうんうんうん、
もしそれがもし8時ラストだったら6時半とかでも入るじゃないですか、
うんうんうん、
そうだ、会社終わってからちょっと
7時8時からだったらいけるのに、
そうそうそう、
そもそも結果足がじゃ
もうめちゃくちゃなくなってるっていうのもあったりして、
うんうん
う
ん、
そうそうそう、大変な状況ではございますけども。
そうよね、だから前、どうしても居酒屋に行きたくて、
はい、
で近所の友達を誘って、
はい、
行ったんだけど友達がなかなか来るの遅くて、はい、正味友達とあのおしゃべりできたのは30分ぐらいでも2人なんか飲み放題とか頼んでしまい
いやいやいや、
で食べ物も頼ん で、
はい、
で食べ物は半分以上持ち帰りをして、
あーってなりますよね一応。
そうそうそう、でも飲み物はあのラスト1個だけ注文させてって言って、
うん、要は8時までは入れるから
そうそうそうそう、
ラストで頼んでそれを1時間かけて飲めばいいという
みたいない
やですよね、
うん、
でももう本当にみんなもだ7時半ぐらいになったらもうみんなあそろそろ帰んないとみたいな空気になるじゃないですか、
うんうんうんうん、
そうそうそう、だからゆっくり飲むこともできずみたいな。
そうそう、ね、だから飲むだったら本当3時ぐらいから飲まないとなんかね。
そうなんですよ、ね、
飲んだっていう感じがしない
そうそうそう、あの
とことん行くタイプですね
30分には酔った感覚がない
ないじゃない、なんか今からもっと喋りたいし飲みたいしみたいな時に終わるっていうのが
これ3時から行きだしたら次1時だなってなるタイプ、
気が合いそうです
そうそうそう、気が合いそうなタイプでございます。
気が合いそうタイプ
とことん行くのでね。
あ、そうだろう。
そうそうそう、ということで、まあ、うん、もうしょうがないですけどね、これは、うん、この健康の健康というか、
ね、
うん、やっぱ抑えるためには仕方ないことかなと。
そうですね、でワクチン接種も始まりますよ、
始まって、
うん、あの市町村によってもやってるところ、
やってる場所もあります
、ね、高齢者の方は打ってる人もいるんですよね。
そうそうそうそう、
そうですね、那覇市は多分今からだと思うんですよ、なんか
通
知が、ね、ま、うん、来ていたのでこれから予約をするんですよっていうふうに、ね、来てたので、うん、他の市町村浦添とかはもうやってるとか、
これでもあれ聞きました、全国の、まあ、中で今老人の方たち、高齢者の方たちが、はい、まあ、要は先にワクチン打つっていうので予約しないといけないけど、
う
んうん、予約が全然取れなくて、
そうよね、
でやっぱこのちょっとお年目した方だと、
うん、
なかなかネットとかも使いづらいじゃないですか、
うんうん、
ネット予約でできないし電話もつながらないから、
うん、
もうみんなが市役所に詰め寄せて受けさせろ受けさせろって言って密になるみたいな、
逆に密になる、
そうそう、逆に密になるみたいな、
あ、
うん、だからちょっとこの辺もねしっかりして、はいはい、要はハガキであなた何番ですよみたいな整理券配るとか、
そうですね、そういうのだったらな、
でもそしたら多分後からになった人がまたなんで俺が100番なんだみたいな人も出てくるんでしょうね、
うんうん、
だから大変なとこではございますけども、
はい、
さあということでですね、
はい、
本日は一応テーマが音楽ということで、
はい、
まあ、音楽をテーマにちょっと喋っていけたらなと思っております、
はい、
さあ、ツイキャスの方も来てくれてますね、
はい、
ボンジョミントンさんですね、
ボンジョ、あ、
ボジョミントンさんですね、
ボジョミントン、
ボジョミントンさん、美人なリエさん、髪色変わりやがってるチョメさんで、かっこよさが溢れてるマングーさん、そして皆様こんにちは、アロハ、
アロハ、
誰でしょうかということで、いやもう人にしかいないだろ、
じゃがねえだな
マングーさんにかっこよさが溢れてるっていうのはもうじゃがねえしかいないんですよ。
あ、そうか、
じゃがねえは本当あのマングースヤンビー推しなんで。
あ、そうなんだ、
はい、あの、まあ、当時の浮船だった時のことぶきとリクエストのチョメノスケには全く触れないので
そうなんですよ、
こんなに触れないかっていうぐらい触れないんですよ。
あ、
まあ確かにイケメンだけど、
うん、
本当にもう顔だけで決めてますね。
あで今日もあの駐車場をね、私が駐車してる時に、ね、はい、大城くんが入ってきて、
はい、
でもう私が車から出て行こうかなと思った時にはもうこうかっこよくサングラス
こいつ普段もサングラス してやがるんですよこいつはいやどこでかっこつけてるって、
かっこつけてないの、眩しいん
だよ、眩しいけど、うん、スポーツカー乗ってないとおかしいぐらいの外し方してません？
うん、でも普通に軽自動車乗って軽
自動車乗ってカチャッってお母さんの車でしょ、ほんで
お母さんの車
かっこつけれる、
いや親父のです、
あいやどっち
どっちよ、何
で親父のできたんだ、
親父のです、
今日は、
はい、
よくあれでこのカチャッて外せるなっていうそうそうそうありますけどね。まあこれボジョミントンさん、まあ、改めジャガネ、
ジャガネ
さん、ジャガネ改めボジョミントンさん、
あそうです、ね、う
ん、ということ で、
ね、
まあ、あのメールも来てますので、
はい、
そうメールも後からちょっと読みたいと思います、
はい、
さあで、まあ、ボジョミントンさんがあのコンティニューコイン出てくれてます、
ありがとうございます、
コンティニューコイン
チャリンチャリンって全然慣れてない
そうだった、忘れてい
たそうだったそうコンティニューコイン入ったらもうこれやりますので、
あそうですね、
はい、よろしくお願いします、
コンティニューコインチャリンチャリンって
さあ、あとはたけしさんですね、こんにちはということで、
はい、
うん、はい、うちの両親のところにもワクチン接種の案内がようやく来ましたということで、
そうなんだ、
あ一応じゃあ案内が来る場所もあるんですね、こうやって案内が来ました、ああ
そうだと思います、
あ案内来てから予約するみたいな感じです、確かに受けたい人と受けたくない人もいるでしょうしね、さあということで、
うん、
まあ、ちょっとねコロナの話を増してましたということで、
はい、
じゃあ早速ですねちょっと、まあ、音楽テーマにしてるんですけど、
はい、
じゃがねーあからあのちょっとメール来てますの です、ね、先にメールからちょっと読みたいと思いますね、
はい、はい、お願いします、
はい、こちらラジオネームジャガネさんでございます、
はい、
ますます綺麗になってるリエさん、
はい、
そろそろ袋かぶりませんかチョメさん、これちょっとリエさんまた後から
する
んです、でもまだ散らかってるんでね、YouTube で一番姿を見たかもマングーさん、こんにちはアロハ、どういうことですかこれ、あれからいろいろありました、ジャガネーでーすということで、
おジャガネ
ー、ああだから YouTube のリクエストにリクエストで、まあ、もう今マングさんの姿をこうやって生で見れないから、こう YouTube で一番姿を見たってことじゃない
ですか、あそうなんですかね、ありがたいです、
いやいや、はい、俺もずっといるけどずっと隣にいるんだけど、マングさん一番見たということは俺も一番見られてるという
見てるはずだけどな、
そう、
そうですね、
一人でチャンネルやりだした
いやまだやってないんだけど
やってない、あとあのそろそろ袋かぶりませんかってあるんですけど、うん、これまあちょっとまあ、僕の仮の姿というか、うん、まあ親戚というか袋マンっていうのがいるんですけど、
何
こいつの知り合いに袋マンってやつ、
袋マンってやつがいて、もともと大阪時代2人でこのツイキャスとかしてるときに、まあ、あれ10月だったかな、仮装しようみたいなのがあって、
ハロウィーン
だ、ハロウィーンで仮装をして、まあ、その2人で配信しようみたいになったときに、まあ、ちゃんと仮装するわけもなく僕らもうめちゃくちゃやってたんですけど、こいつがいいのを考えたと言って、本当にただの袋でさ、あの買い物袋を俺にかぶせて目だけ開けさせて袋マンって言って喋らせるんですけど、袋がこの口に当たって息できないんですよ、で俺もこのキャラ一番嫌なんですよね、ただただ息苦しいし俺ってわからないし、したらこいつラジオでやらせるんですよ、普通顔見えないじゃないですかラジオって、それなのに袋マンやれ袋マンやれって言って一回袋マンで登場したんですよ、それがリスナーに受けるっていう一番ダメなパターンですねリスナーさんも楽しんで一応目袋マンやれとい
や多分最初ねこいつあのこの姿がチョメノスケ君はですね、ロボコップの中身に似てるんですよ、
わかります、ロボコップって
映画の外人顔してるじゃないですか、
ん
外人
顔、海外の顔してるじゃないですか、なんか
海外の顔、
海外のちょっと、ね、わかる、なんとなく
体の弱そうな人の
いや
海外の体の弱そうな人、
マコーレカルキンタイプじゃないわけよ
そう、そっち系の顔してるんで、結構似てるんですよ、この、
はいはい、
俺かもグッと上げたらロボコップじゃないですか、
ロボコップ分かります、あの、
あ分かりますよ、
そうそう、はい、あの中身の人マーフィーさん、
なんで、ロボコップの仮装しようっつって、かぶせたんですよ、袋をね、目をこう開けて、
はいはい、あれロボコップのつもりだったんだ
そしたら呼んでない袋マンが出てきたっていう、
新キャラの袋マンというのが出てきて、
全然ロボコップじゃなくて
で30分間本当に僕が喋るだけで笑い倒すんですよ、でその時はだから30分間俺も気持ちよくなっちゃって、こんなウケるのかと思って、そのラジオでやったらめちゃくちゃ恥ずかしい、アーリーは全然笑ってないしリスナーさんはなんか笑ってるしみたいな変な状況がある、この袋マンという、 でそろそろ袋かぶりませんかということで、そうっていうことだったんですね。
笑かしてと、
うん、そう。でまたますます綺麗になってるリエさんということで、
ありがとうございます。
いつから比べてなのかわかんないけど、
ね、まあまあまあありがとう。
まあ嬉しいことですね。はいはい、県外に出て1ヶ月が経ちました。うん、サークルにも参加し始め、はい、少しずつうるさいジャガネーが戻ってきました。うん、先日一人暮らしをしている家にオリジンからグッズが届きました。
注文したんですね。
ありがとうございます。で、まあ、今写真送られてきてるんですけども、
ね、トランプ、
はい、トランプのですね写真をよく見てください、うん、特にチョメさん、うん、自分が一つ嘘をついたことがバレちゃいます、うん、グッズたちはありがたく活用させていただいてます。もう一つの写真はいろいろ考えて選んだ神セブンですということで、これもう一つ、あ、
なんか嘘ついたんかお前。
これ何を嘘ついたんかな、
うん、ハゲてないようにしたんですよ。ハゲを隠したんですよ。
これ嘘ついてないです。隠蔽なだけで嘘ついてないので。
隠してる。
そうそうそう、もしこれでカツラをかぶってたりしたら、うん、嘘ついてるかもしれないけど、僕はそのままの僕ですから、これ隠してるだけですから。隠してもないよ別に。普通の髪型だよこれ。
このさ、写真撮ってもらうときにヘアメイクの方いたじゃないね。
ね、
はい、あの人にちょっと髪もあれちょっとセットしてもら
いました。だいぶセットしてもらいました。特に重点的に
あの方ね、ちょっと下手くそなんで、彼のあのなんて言うんだろう、いいところね全て隠しちゃうんですよね。
マングさんは
もう違うんですよ。
違う、僕の専属スタイリストだと言い張るんですけど、本当にあのこれ髪の毛抜けるかっていうぐらいグッといくんですよ。ハゲさそうとするのでね。
普通のスタイリストさん、ちょっと邪魔なんですよね。写真撮るとき。
いやいやいや、おかしいよ。で、まあ一応、その、選んだ神セブンの、この写真も送ってくれてるんですけども。
ね、バッチとかね、はい。T シャツの上にトランプと。
この神セブンがですね、まずは、まあ、マングーさん、
う
ん。
ありがとうございます。
で、ヤンビー。
ヤンビー。
で、次にベンビーさん。
あ、ベンビーさん。
ベンビーさん好きですからね。で、アーリー。
はい、アーリー、
うん、アーリーもまあこっちにいた時からね、ジャガネ応援してくれますから。で、まあ、リエさん、
はい、あ、確かに、まあ、あれですか、
そうそうそう、で、1、2、3、あ、で、チョメノスケ、はい、一応まあ僕も入れてくれてるんです
よ。なんだよ。
いや、ありがたいんですけど、あともう一人がですね、パンプキンヨナミネという。なんでこれ押してんのか分かんないけど、パンプキンヨナミネ人気なんだな。
あ、え、ユナミネ君もトランプになってるの？
そうなんですよ。
なんで？
パンプキンユナミネで？
そう、パンプキン、あ、もうなってますよ、パンプキンユナミネ。しかもあのまんざらでもない顔で撮ってるんです。
なんで
や。あの七五三の時ぐらいの感じで
腹立ってきたの。
腹立ってます。
あ、どうしたん？
ちょっとあのなんていうの、はにかんでる笑顔というか可愛い感じで撮ってるんですよ。
なんでや、あいつ。
しかもどうして？
ハートの5っていうね、また中途半端なところでどうしてここに入ってるか分かんないけど。いや、いいですね。さあ、まあ、あとはね、あの、まあ、ヤンビーとかも入ってましてね、うんうんうん、さあ、ありがとうございますということで、はい、さあ、ですね、さて、お気づきではないと思いますが、自分のツイッターのハンドルネームが変わっております、うん、いや気づくよ。気づいてますよ。さあ、オリジンの大先輩ベンビー22に名付けていただきました、うん、ここでの名前をそっちの名前かジャガネーかどちらかにするかを迷っています。どうしましょう。要はジャガネーで来るのか、うん、このボジョミントンさんで行くのか。ちなみにボジョミントンさんがどういう意味なのかも聞きたいね。
そうです、意味を知りたいよね。
ですね、本当に、うん、さあ、毎日面白いことなどあって、その度に水曜オリジンチャンプルーに、うん、の皆様に報告したくなるのですが、はい、メールがこの倍以上の文字数になるので小出しにしていきますね、はい、ではでは久しぶりにリアタイでお邪魔しますかね、はい、とのことです、は
い、ありがたいですね。
さあ、ということでですね、はい、さあ、ちょっとボジョミントンのちょっと意味を聞きたいですね。このままでいいのかどうかっていうのがね。さあ、ありがとうございます。すごいですね。柴弘さんも来てくれてますね、ツイキャス、チャンニエとチャンチョメチャンサク、そして FM 那覇を ご視聴のオーディエンス、グーテンターク
どっからこんにちはね。
カビキラーおじさんですとのことですね。
カビキラーおじさんかい。
はい、で、リナーママさん来てくれてます、こんばんはということで、いい微妙な絶妙なラインですね。こんばんはなのかこんにちはなのか。
今、ね、夕方だからね。
そう、夕方です。
夕方中言うにはまだ明るい。
そう、ちょっと明るいかな今は、うん、さあ、ですね、あ、バッジを2個買ったことですと、私1個しか買ってませんって言ってたんですよ。要はマングーさんのしか買ってませんって、うん、いや、あ、嬉しい方の嘘かいっていう。
なるほどね。お前に嘘ついてたんだ。
そう、だから僕に要はサプライズで、はい、やっぱジャガネ俺のこと好きなんじゃないかなと思うんで、こうやって サプライズでこうやってただちょっと二人ともあのハゲてることじゃないですからね。ちょっと謝ってくださいよ、嘘ついてるって。
これはジャガネが間違えてるんじゃない。
いや、間違ってないわけよ。おかしいでしょう。さあ、ということでですね、ボジョミントンさんは棒状の食べ物が好きなのと、バドミントン、うん、 が、まあ、多分やってたのかな、やったりしてるんで、はい、ボジョミントンということですね。ベニーさんが決めましたので、素晴らしいでございます。
素晴らしいネーミングだ、
素晴らしいネーミングだ。イエスマンがいますので。さあということで、まあ、ジャガネーからの、メールでございました。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
はい、ということで、まあ、今日のテーマがちょっと音楽ということでね、はい、音楽の話でもしたいなと思うんですけど、
はい、
どうですかリエさん、どんな音楽聴いてる今ですね。今どんな
今
聴いてます、この流行ってる音楽とか。
なんかあれですね、この今は虹優がもう人気じゃないですか。
虹優ですね。
その虹優が
虹優って言ってるんですね。
虹優が、
はい、
その彼女たちがオーディションを受けて、
はいはいはい、
J.Y. パークさんからキューブをもらって、はい、ってこう選ばれる
プロジェクトの、
そうそうそう、あれをネットフリックス、フールかな、
はい、
なんかで見たんです。あの番組沖縄でやってなかったので。
あ、そうですよね。
そうそう。それで見てたら、なんか彼女たちがこの韓国のアイドルとかの歌をこう歌ったりとかしてた。でそれで、あ、私あんまり韓国のグループそんなに知らなかったので、これをきっかけに見たりとかして、
はい、
だから最後 TWICE とか、
おー、
何、まあ、BTS もですけど、
はいはい、BTS、TWICE、
そうそう、イッジーとか、はい、
ブラックピンクとか、
そういうのを聞いたりとかしてますね。
あ、すごいですね、結構知ってる。本当に。じゃあ今結構聞いたりしてるってことですか。
そうです、だ最近は TWICE のなんかメドレー的なのを YouTube でパー
ッ
と
聞いて、結構いいんですよね。なんか日韓でいうとさ、この対立しがちで、はいはい、結構韓国には負けんなみたいな感じあるけど、K-POP 結構いいんすよね、あれね。
だって日本人が2人くらいいますよね。
いますよね、確か。そうそうそう。っていうのもあったりとか。
何が？
うん？TWICE の中に。
あ、そうなんですか。TWICE っていうのは韓国の
一応グループ。
そうなんだ。韓国でオーディション番組があって、そこで選ばれた人たちなんだけど、その中に日本人も2人いる。
でこの韓国のオーディション番組は、うん、やっぱ日本とかよりもう相当厳しいみたいな。要は一流の人たちが集まってオーディションをするんだ。
なるほど。
なんか日本だったら、まあ、アサヤンとかだったら、うんうん、素人の女の子たちが来て、うんうん、それがアイドルになっていくのをみんなが応援するんだけど、うんうん、もう韓国は一流中の一流が集まって、その中からこのふるいをかけて、うんうん、選ばれた人たちがデビューするから、デビュー1曲目からもうすごい爆発的なヒットをしたりとか、世界的なヒットになるっつって、そこに今日本から行ったりとか、日本の人が韓国で頑張ってた、
じゃあもうガチ勢だ本当に。
そう、ここ
が世界でトップ取りたいみたいな子が行ったんだ。
そうそうそうそう、行ったりとかしてますし、何でしたっけ、最近もう解散じゃないけど活動休止みたいな、
キングギドラ、
いや違います、だいぶ前ですね。
あ、女の子たちですか、アイゾーン
ですか。あ、アイゾーンですね、
うんうんうん、もう日本人が3人ぐらい、
宮脇、よく知ってますね、
宮脇さくらちゃんでしたっけ、うんうん、はいはい、なんかAKB、 元 AKB、
モーニング、あ、宮脇の、
そうそう、さくらちゃんみたいな子が、
う
んうん、AKB だけど、うん、あっちの方に入ったとか。
そうそうそう
そう、そうですよ。しかも、
そうなんですか、
ガチで入ってますか、うん、この AKB という看板背負ってとかじゃなく、うん、そこを一回今活動休止か、まあ、うん、そう休んで、うん、こっちに行ってますから、
うん、
あ、でもそれが解散しち
ゃう。そうそう、まあ、一応最初からそういう契約だったみたいな、2年間活動するみたいな、ま、のがあったみたいなので、本当に入って、しかもちゃんと売れて、
そうそう、ちゃんと売れて、すごい。でこの泣いて帰ってきたみたいなの、
うんうん、最近
のこの写真がインターネット
に上がって、そう僕もそれで見ました、ね、そう、まあ、もともと知ってたんですよ、その宮脇さくらちゃんが入ってるとか、
う
んうん、日本人の子も他にもちょっといたんですよね。
そう
3人ぐらいいてっていうのは知ってて、
うん、
ただ急に活動休止というか、なんでかなと思ったら、もともとそういう、まあ、そういうアイドルというか、
こういうグループにしますみたいな、
そう、このここまでのアイドルですっていうのがあったらしくて、それ帰ってきたみたいなのがもうネットニュースになってて、すごいなこの子みたいな、そうっていうのがあって、まあ韓国の音楽とかはもうブームですよね。
そうです、本当に。歌もね、歌もまあ面白いんだけど、うん、歌の作り方面白いけど、ダンスがやっぱりうまいよね。
そうですよね、
うん
う
ん、
あと、まあ男性歌手だと顔綺麗とか、
そう、うん、BTS なんてもうちょっと女の子っぽい、
そう
可愛すぎるみたいな
可愛いみたいなのあったりとか、誰だったかな、なんかここ最近韓国の方の男性、うん、まあ、ユニット、うん、まあ、がグループが、はい、要は女装して、
あ、なんか見た気がするな、
なんかそれこそブラックピンクとかの妹分みたいな感じで、要はデビューしましたみたいなので、うんうん、最初見てたんですよ、ニュースを、うん、ブラックピンクの妹分デビューって見て、 何の違和感もなく見てたんですよ、うん、女の子だと思って、うん、そしたら実はこの男性グループの有名な人たちが女装して、
う
ん、要は妹分としてデビューしましたっていう感じ、うんうんうん、要は嵐が女装して、うんうんうん、そうそうそう AKB の妹分になりましたみたいな雰囲気にしてるみたいなのだったんですけど、俺最初普通にニュース見てる時、
う
ん、女の子だと思ってました、うんうんうんうん、ダンスもこの女の子っぽい動きしたりとか、
そうそうそうそう動きになってて、
そうで顔もやっぱ綺麗だから、
そうそうそうそう、
ただアップになったらごつい、
そう、うん、アップになったらなんかちょっとやっぱ男っぽい顔してるなとか、
うん、筋肉ごついなっていうのがあったりとかしたけど、引きだったら全然もうダンスも合ってるし、
そうそうそうそうそうそう、
すごいですよやっぱり、
そうそうそう
やばいついていけてないそうそうそう、それこそね、うん、なんかその20とかのこう縄跳びダンスとかなんかそういろいろ流行ったり、そういえばやりましたよね、
事務所で急にやってやろうってから全然
は初
あれ TikTok だったっけ、
そう初縄跳びダンスやった時はこの3人でしたよね、この事務所で、
そうね、
そうそう、
あれから爆発的に伸びたんだ
よね、そうそうそうそう、あれは僕らのおかげで、そうだよね、いやほぼ踊ってなかったけど一番前でリエさんが真面目にやってただけでしたから
後ろで邪魔してただけだけどな
そうそうそうそう、そうで、そうですね、今で言ったら、まあ、このオリジンのマネージャー、うんうん、まあ、知念ちゃんが、うん、もうめちゃくちゃ韓国のそういうアイドル好きみたいな、
そういうの好きそうだな、
そうそう、だから壁紙がそういうのだったりとかそうそう、もう今はね普通に一つのカルチャーというか、
うんうん、
もう当たり前のように入ってきてますもんね、
一回チェ本番の話しよう、
いやいいよなんで格闘か
ちょっとねあれだわ、
ついていけない、
難しいな一回チェ本番挟んで、
いやチェ本番は歌歌ってんのか分かんないわけよ音楽やって
なんかやってなかったっけ、
なんかやってたよね、やってたような気がするけど、うん、なんでチェ本番だったらいけると思ってるあ、韓国系の、まあ、聞いてますよという、
そう最近はね、
はあはあ、
でももともと私ドリカムが好きなんですよ、
あ、そうなんですか、
もう最初いつぐらいかな、最初に歌声聞いたの、小学生中学生どっちだったか忘れたんだけど、こんな上手な人が日本にいるんだと思って、
まあ、確かにえげつないですもんね、
感動して、高校生の時はあの同級生何人かで、
はい、
あのチケット買って、
はい、
行きました、
コ
ンベンションセンターに見に行って、
あ、ガチですね、
そうそうそう、
あ、そういえばだから今回も、
ね、
あそこ
6月5日沖縄アリーナでね、
そう、あの大きな場所、言ってた場所、
はいはいはい、
オープニングイベントする予定だったけど、もう中止になった
んですよ、コロナで中止、苦渋の決断って言ってましたね、だから僕もこれこのニュース見た時最初に、
う
ん、うわリエさんって思いました行きたいって言ってたのに、
もう本当に行きたかった、
あ、なんか言ってたやつ、
そうそう、しかも、うんうん、このラジオでもねちょっと話したけど、
そうなんですよ、
やっぱ一発目取りかむってすごいなっていう、
うんうん、
うん、やっぱいろんなところで歌ってるじゃないですか、
そうそうそう、
日本を代表するやっぱ、そうそうそう、
ね、ドームでね歌ってますので、そ
うそうそうっていうのがあったけど、やっぱちょっと中止っていうのがあって、う
ん、ちゃんと事前に視察もしてるんだよ、視察もしてて、こういう風にやろうっていうのも
来てたりするんですね、
うん、やってた、
それが口だけじゃないですね、じゃあ
なんで口だけじゃない、
なんで口だけだと思った
なんで口だけ、
やるやる言っといてあーコロナでダメでしたって言えばいいんだじゃなくて、
いや違う
んですよ、ちゃんと来て視察もしてるっていうことは、
もしその場合に開催された場合よどれかもやばいやばいやばいってなるでしょ
もうやる気ないからそもそも、
いやいややる気ありますから、
ね、コロナのせいで
やる
気じゃないんですね、
やる気しかないですから、
そうだから、ドリカムの中村正人さんが書いたブログにもこうし、ね、沖縄アリーナ視察してる写真も、
上がってたりするんです、
はい、上がってたので
チェックしてるんですねガチ勢じゃないですかということでですね、はい、皆さんもなんかこのハマってる音楽とか、うん、まあ、子どもの頃聞いた懐かしの音楽とかね、
うんうん、
まあ、ちょっと音楽に関して、
はい、
喋りたいことありましたら、うんうん、メールやツイキャスの方でよろしくお願いいたします、
はい、メールアドレスorigin@fmnaha.jp すべて小文字で origin@fmnaha.jp です。それでは一旦 CM です。
島マース本舗株式会社青い海、沖縄の塩作りを復活させたいという思いから皆様の食生活に寄り添ってきました。これまでもこれからもおいしいの起点に、島マース本舗株式会社青い海。
うん、
5月12日水曜日17時24分を回りました。水曜オリジンチャンプルー生放送でお送りしております、はい、さあ、今ですね本日のテーマが音楽ということで、はい、音楽で喋ってるんですけども、先ほど言ったその宮脇さくらちゃんいるのが、うん、まあ、アイズワンですねっていう、ね、そうそう、アイズワンという、まあ、グループでございます。そうそう、
これも韓国のってこと。
そうそうそう、さっき言ったその、そうそうそう、日本人の方もいるっていうやつですね、はい、でボジョミントンさんですね、ジャガネですねこちら、今聞いてる自分のリアクションはマングーさんと同じですとのことですね。まあ要は分からないと。な
一回だから、うん、よかったあのチェホンマン挟んで。
いやいやそういう
喜んで
そこまで、うん、チェホンマンを私は喋りたかったんだと。そうそう、
チェホンマンのことだと思う。だと思う。いや
二人だけだと思うよ。
そこチェホンマンチェホンマンって言ってると思うよ。ラジオ
チェホンマン分かります、ちなみに
どんな人だったかちょっと覚えてない。
あれ格闘技で身長めちゃくちゃ高
い。韓国の和田アキ子です。
いやアッコさんなんだと思ってる。アッコさん歌手ですから。格闘家じゃないんでね。
でかい格闘家じゃない。
いや違いますよ。
違うんだ。
チェホンマンと一緒じゃないですよ。さあということでですね、はい、まあなんていうんですかね、この韓国系以外、まあ、他に何か今聞いてたりするのあります？若い
聞いてたりっていうか最近感動したのは、はい、あの今のモーニング娘。のパフォーマンス力の高さに私は感動したんですよ。
これ毎年感動されてないですか誰かに。
そうそうそうそう。なあこれ結構毎年みんな言うんですよ、うん、いや僕ら世代のモームス
は
あるじゃないですか。ウォーウォーウォーじゃないですか。
セクシービー。
そうでもやっぱり一時代気づいてたじゃないですか。
あれはあれでね。
そうでやっぱりその頃のモームスしか僕らの中にはないんですよ、
うん、あれはあれでいいんですけど、うんうん、なんか今はそのダンスとか、そ
う
そ
う、今は要はちょっともうモームスってされてるよねの雰囲気が、うん、まあ、僕らとか、まあ、ちょっと世間的にあるのかなと思ってたら、うん、そんなことなくて、
う
ん、いや今のモームスすごいよと。
一番やばいよっていうのが毎年、
そうそうそう、毎年今年が、ね、一番すごいとか、パフォーマンスいい、コンサートいいみたいな、なんかちょっと実力派になってきてるというか。
そうそう、もうなんかこの間な歌番かなんかの特別番組みたいのでモーニング娘。特集みたいなので、
はいはいはい、
で新旧のモーニング娘。が出てて、はいはい、でまあね、旧のモーニング娘。のメンバーたちはもうタカさんとかにも
いじられまくってる
とかっていう話あって、はい、ってで、まあ、今のモーニング娘。の子たちも自分たちもいじってくださいみたいな、
はいはいはい、もっとこういう風にみたいな、
そうそうっていうのとかをやってたんだけど、で最後に、ね、パフォーマンスを新旧両方やってて、
はい、ほ
う
ほ
う
ほ
う、やっててで旧の方はこれウォーウォーウォーウォーとかなんかあるじゃない
ですよ、ね、
なんかやってるじゃないですか、はい、でこの最後にこの今の人たちがやった時に本当になんかすごくて、
はあ、
このフォーメーションとかもすごいし、
そうそうそうそう、
でこの曲が3曲ぐらい連続でなんかやってたんだけど、はい、もう息切れなんかしてる場合じゃないぐらいもうこう動き
回ってるっていう、
こうなんで一つ一つの動きが大きい、
うんうん、で揃ってるとか、
そうそう揃ってる、
あ
そう、もうなんかジャンプしまくってるみたいな状況だったから、はいはいはいはい、何なんだこの子たちはと思って、
そうだ負けてないですよね日本のこの子たちも、
うんうんうんうん、
本当にフォーメーションこの何ですかねすごいですよね、
そうそうそうそう、
あのちゃんとこの移動して、
そうそうそうそう、
自分たち水に移動してるのに綺麗に揃ってるみたいなのとか、
モーリーにもびっくり、
え
モーリーにもびっくり、
でじゃどういうことどういうこと、
フォーメーションで言うとこの
モーリーにも、
モーリーにも、
あモーリーにもびっくり、サッカーの監督ですね。今モーリーさんのモーリーさんって言ってる
だからね、小刻みのモーリー
って言って
たモーリーニョです。モーリーニョ、
モーリーニョね、はい、滑舌が悪くなってきた。そうモーリーニョもびっくりするぐらいフォーメーションがすごいんです。
綺麗なん
です
。
そうそうそう。
そう
っていうのもあったりしますよね、はいはいはい。なんかボカロとかは聞かないんですか。今流行ってるじゃないですか、ボカロというか、うん、要はパソコンだけで作るっていうのとか。
夜遊びみたいな感じ、
あそう夜遊びとか、うん、そうそうその辺のメンバーですね、
あ
最近だったらそうもう楽器弾いたことない人がパソコンで音楽作ったりするとかもあるみたいなんですよ、
う
ん、
そうだよね、
若い世代は今これだっていうのがあったりしてるんですけど、
はい、あんまり聞いたことがないんだけど、
はい、
でもなんかもう2年前ぐらいになるけど、はい、この自分が教えてた高校生、
はい、
演劇を教えてた高校生の子が私が好きなのヒプノシスマイクですっていう、
ヒプノシスマイク
聞いたことある、この声優の人たちが歌を歌ってるんだけど、
ほうほう、
でも実際歌ってるのはこのアニメーションの中の人物だ、
はいはいはいはい、
でこの歌のグループがもうラップバトルとか歌のバトルをし合うようなもので、
このアニメの中のキャラがラップバトルをするってこと、
そうそうそう、
ほうほうほう、
だから結構この声優たちは本当にいろんな、あのなんていうの、あのいろんなアニメで活躍してる声優さんたち
だった
っけ、
ほうほうほう、
蓋を開けてみたら、ね、はい、誰がやってるのかなってみたら、うん、で結構若い人もいればジャイアの声とかやってる方もいれば、 だいぶ年配の方もいたりとかして、その人たちがめっちゃラップ歌ってるから、すごい技術だな、
スキルがすごいですね、
スキルすごいと思って。ああ
その人たちが実際に歌ってるんじゃなくて、あ実際に歌ってる、
実際に歌ってる、うん、表向きは、
まあ、アニメ同士でやってる感じだけど、ご年配の方がその中身の
後ろでこうシャンと歌ってるってことですか。
めっちゃやってる、へえ。でも一人一人キャラクターが違う分、一人一人歌い方も全部違うから、うん、
なるほど、とかちょっと内容とかもその人に合ったような内容になってるっていう。
そうそうそうそう、
すごいな、
これすごいと思って。あ
でもなんかやっぱどこからか分かんないんですけど、うん、これ増えましたよね、声優さんがこの歌って、
う
ん、
このそうですね、
っていうか声優の地位がすごい高くなったよね、
どんどんどんどんすごくなっていってるというか、うんうんうんうん、だからそれこそ何ですかね、このカウントダウン TV みたいな、うんうん、要は音楽番組のランキング番組見てて、越前龍馬がランクインしてたりとか、うんうんうん、このキャラがランクインしてる、
はいはいはいはい、
で要はこれ実は声優さんがこう歌ってるんだけど、うんうん、このキャラが歌ってる感じ。
あそうそう
でミュージックビデオもこのキャラが歌ってるんですよ、このそれになってて、その声優さんの方がどんどんランクインしたりとか、
おすごい、
うん、だ最初アニソンがやっぱ流行ったりしてた時期あるじゃないですか、まあですねうん、水木奈々さんとか、はいはいはい、あとあの TM レボリューションの西川君とか、あの辺がどんどん入っていった後から声優さんのこの歌手がちょっとどんどん増えてきたなっていうのがあって、この辺の頭あのランリーレンさんがちょっと詳しいと思うんですけど
ランリーレンここも詳しいね。
そうあの要は今日は劇場版、バンドリ、見に行ってくるんやけど、うん、マジでロザリアは聞いてほしい。多分これも要はこのキャラの中の声優さんが歌ってると思うんですよ、うん、そうっていうのがあったりして、うんうんうん、すごいですよね。
そうですね。ボジョ・ビントンさんがちなみにうっせーわについてはどう思いますか。あ
うっせーわ、
うっせーわ歌ってるの高校生の子だけど、作っている方は別ですよね、別みたいな、プロデューサーっていうかね、
は
い、
がいると。どういうことなんでどこでそうつなが
るの。歌手は、ね、歌い手さんは高校生ですよね。
そうとかなんかそのイラストレーターの方もいるみたいなので、あの人もまた忙しくなったって言ってましたね。
あそうだった。
そう要はこの合ってるじゃないですか、うっせーわのこのミュージックビデオというか、うん、あれに合ってるんで、うん、あれのインパクトも強いと思うんですよ。
あーはーはーはー。
そうだからやっぱそれで、うん、この起用されるみたいな、
こいつは誰だこいつは誰だみたいになって、
そうそうそうそうとか、もう今やっぱネットの時代なんで、そこでつながったりとかするっていうのもあって、うん、このあれですね、あの、うん、YOASOBIさんも要はそういう風にして知り合ったみたいな、
そうですよね、
そうそうっていうのもあるじゃないですか、うんうんうん、だから昔みたいになんかそういう高校時代から一緒にバンド組んで、うん、そう上を目指そうではなく、
あ、はいはいはい、それぞれで頑張ってきた時になんか出会ったり、はい、
自分この作曲に自信ありますと、
あ、はいはい、
あと歌ってくれる人募集してます で、
はいはい、
で YouTube で歌ってみたで歌ってる人を見て、うん、あこの人の声いいな、
うん、
連絡してみて一緒にやりませんかみたいな、なんかすごいなんか
今風な
感じの出会い方したりとかしてますよね。そうそうっていうのがあって、まあ、すごいなっていう感じでございますね。そうあとさっき言ってた声優さん、
うん、
でその何ですか、ヒプノシスマイクかどうか分かんないですけど、 2.5 次元アイドルって、
ああいますね、
うん、そう要はテレビに出るときも顔出ししないんですよ。
ああそうなんだ。
でその顔出しするときもここにアニメのそうキャラの顔があるんですよ。
はいはいはい。
だけどこの人たちコンサートするんですよ。でコンサートするときは顔出しするんですよ。そうその代わりその写真とか一切禁止、そう他に出回らないに、コンサートに来た人たちだけがその顔を見れると。で要はアニメの顔に一応そっくりではあるという。
へ、
要はその人たちをまあ元にしてアニメ描いてるのか、いい、
ね、
そうだから要はこの歌聞いたりとか、うん、で一応そのライブ配信みたいなのもあるんですけど、うんうん、ライブ配信ではその人たちの顔見えないらしいんですよ、うんうん、要はアニメで流れたりするらしいんですよ、うん、ただライブ会場に来てる人たちはちゃんとその人たちが見れて、
うん、
でその人たちがちゃんとそのキャラ髪赤くなってたりとか、うん、身長ちっちゃかったりとか、
うんうんうんうん、
ちゃんとそのキャラ同士でなってるっていう 2.5 次元
そうね、
2次元でもなく、うんうん、かといって3次元の自分たちです、うん、本名でやってるわけでもない、
うん
うん、2.5 次元のアイドルっていうのがいるらしくて、
うん、
ここの徹底ぶりがすごいというか、
あそうなんだ、
ちゃんと門外不出、ファンの人たちもだから、うん、絶対あげないようにしようみたいな、うんうんうんうん、この人たちが私たちだけの特別、うん、ライブ見に来た人たちの特別なやつっていうので、
うん
うんうん、なってたりして、で 2.5 次元も結構人気になってきてたりしますね。
あそうなんだ、
すごいですよ。だからっていう、まあ、ちょっといろんなねこの音楽ジャンルがあるんですけど
はいはい、はい、
そうそう、まあ
このコロナで、うん、こうコンサートとか行けない分、このザ・ファーストテイクとかが流行ったじゃないですか、
はいはいはい、
今も現在も続いてますけど、
続いてますね。あの言葉キパンチが憧れるオリジンの YouTube 企画でファーストテイクを言葉が撮って、
うん、
怒られるなと
歌ったの
やったらしいんですけど、うん、これは流せないなということで怒られになった、あのノーテイクだったやつですね。
そんなこともしてる
いや見てみたいんだよな、だからこのファーストテイクのことぶきを
でも結構お笑い芸人としてもなんかやってますよね。
いや、やってますよね。
で、癖がすごい、
あ、グランプリ、うん、
あれでも
パーパーの方が歌っ て,
そうそうそうって、後ろで
何するかみたいな、斎藤さんとかが何するか、前回のもね、
う
ん、めちゃくちゃ面白かったですね。
そうですね
そうそうそう、
歌舞伎の顔してくるの全然似てないでダメ出しされてましたけど、ね、
とかやったりとかいろいろやったりして、うんうん、ファーストテイクもすごいですよね。
そうですね。
で、あそこからやっぱ売れてる人たちが多い。
そうだ、ゆうり、
はい、ゆうりさんとか、
ゆうりさんはそうですよね、
はい、あとは猫、
あ、
そう、
はいはいはい、
猫もやっぱファーストテイクから、
あ、そうなんだ、
はい、だから猫ファーストテイクバージョンみたいな、
あ、はいはいはい、
それで、うん、そう、ガンガン売れたみたいなのもあったりとか、そう、あるからすごいですよね。
わかります？ついてってないよ、大島くん。
猫っているんだ。猫になったんだよな君は、うん、ディッシュですね。
ディッシュの。
ディッシュです。
いや、それディッシュです。それディッシュです。しかもディッシュですもん。遅れて覚えたから。もう、みんなビッシュですやった2年後ぐらいに、急にビッシュわかるかと。あいつらいいぞと言い出して、いや、もうめちゃくちゃ有名だよって言ったら、ビッシュですをやり出したんですよ。
やっとビッシュ、ちょっと来た、覚えてきたんですけど。
ディッシュの猫は、ね、歌詞を、歌を作ってくれたのはあいみょんさんですよね。
そうですね、猫、うん、ね、の歌を作詞作曲というかしてるのはあいみょんさん。あれ、もう
もうついていけなくなってる。
ビッシュです以外できないみたいな。
もう一回、一回でいいから、ジェホンマンの話しよう。
でちなみにマングーさん、今ハマってる音楽とかあります、
うん、今ハマってるのは、
それか、まあ、昔ハマってたというか、自分のこの
今までの、ガドロ分かります。ガドロ、
ラップ好きなんですよ。
あ、
そうなんですよ。ガドロっていうやつがいるんですけど、最高ですね。
ラップだったらどの辺わかります？
いや、もうそんなになんか名前とか言われてもわからない。聞いたらわかるけど、
あ、 AK とか
わからない。でも歌ってみて歌ってみて、できるな、雪の部みたいにでき
るな。そういう感じです。雪の部が好きそうな、でもしここに雪の部がいたら、もう爆笑、ここで二人で喋って、僕がふうふうっていうなるような感じ。
ジェホンマ挟みたくなる。
え、一回ジェホンマ挟む。ジェホンマ挟む。ジェホンマいい位置にいるね、うん、ちょうど間にいる。じゃあちょうど間ではないけど、あいつも全然違うところにいるから、うん、突出して。そうそうそう、あ、ブッダブランドとかですかね、うん、っていうのも、ね、円楽さん、円楽さんとも話合いそうですね、うんうん、そうそうっていう、まあ、ちょっと、まあ、要はわからないちょっとところだと思うんですけど、
はいはいはい、
そう、そういう方がいて、うん、まあ、ガドロとかが好きですね、
うん、
そうですね、
うん、昔で言うと
一番最初に買った CD が、うん、あの宇多田ヒカルだった気がするな。
は
あ、
ははあ、
いつオートマティック
、僕らの時相当流行りましたもんね、
う
ん
う
ん、
あ、そっかそっか、
そうなんだ、
じゃないかな、あ、グレイかな、
あ、グレイね、
うん、
僕ハイローズでしたね。
あ、好きなんですよね。
そう、はい、そうで、ちょうど小6ぐらいに、ダウンタウンの松本さんと中居君の、伝説の教師、
うんうんうん、
そうしてて、それの歌がハイローズだったんですよ、
はいはい、
そう、その辺でうわーってなって、
うんうんうんうん、
それとかごっつい感じに出てたりしたのを見て、
はいはいはい、
ハイローズすごいと思ったら、もともとやっぱブルーハーツじゃないですか。
そうそうそう
そう、そうだから、要は上の世代がめちゃくちゃ俺に教えてくるんです、うん、要はハイローズ好きって言うと嬉しそうに、うん、いや実はなと、
うんうん、
あいつブルーハーツと言って、はい、伝説のみたいな、うんうん、めちゃめちゃ教えてもらって、そっからブルーハーツも好きになってみたいな、
うんうん、
で、まあ、このクロマニオンズ行ったりとかっていう感じで、
うんうんうん、
だから僕このパンク系統が結構好きなんですよ、うん、
はいはい、
そう、今の清志郎さん聞いたりとかしたりしましたね、
はいはいはい、
そうそうそう、なんだ、じゃあ、うん、宇多田ヒカル、
そうですね、一番最初に買った CD が、
ほうほうほうほう、流行ってたから ね、う
ん
う
ん、ね、めっちゃ低いところで歌ってるんですよね、ソファー、ソファーに座るのか座らないのか、
座ったり、うん、座ってそうだったり、
座ってるのか座ってないのか分からないぐらいでこう
はいはいはい、
ダボダボのズボン着て
歌ってました、ね、さあ、あとは円楽さんからですね、はい、鹿児島は成人するまでは長渕しか聞いたらダメなんじゃないのそんなことないですよ僕長渕好きになった高校生ぐらいからなんですよ。高校の時に同級生で長渕剛めちゃくちゃ好きな人がいて、
うん、
カラオケで毎回歌うから、それ聞いてから、うん、長渕いいなってなって、うん、長渕聞くようになって、うん、中学生までは長渕の良さなんて全然分からなかったですよ、
はいはい、
筋肉おじさんだと思ってましたからただのマッチョなおじさんだと思って、
う
ん
う
ん、
昔は細かったですよね。
そうそう、
昔は細かった、
しかも髪も長くて、うん、女性っぽい声で、
そのまんま東さんとうり二つぐらいでしたよね
そんな細くはないわ。
いやマジでマジで。
でもねドラマとかでも結構怖い感じだったので、
うん、なんかトンボとかね、
そうそうそうそう、そう
出てたりしてて、でも僕はもうあの清原専属 の, あの歌手だと思ってましたから。清原が出るときに出るような歌手だと思って
た。兄貴。
そうでまあ高校の時聞いてから、うんうんうん、めちゃくちゃいいじゃんってなって、うんうんうん、これから頑張っていく人応援する歌がめちゃくちゃ染みてて、その時は、
うんうんうんうん、
でいざ今聞いたら、うん、違う歌が今度染みたりするんですよ。
そうなんだ。
そうこの年代ごとにいい歌作ってますね。
ちょっと長渕いいよね。
そうちょっとくじけた時の歌とか作ってるから、うん、それでも頑張ろうみたいな歌歌ってるから最高ですね。
です
こっちも長渕結構詳しいんで。
あそうなんですか。
そう
姉さんおすすめあるんですか。
長渕だと、うん、あのろくなもんじゃねえ
です。ああいいですね。ろくなもんじゃねえいいですね。そうそうマングーさんも
ステイドリームもいいよね。
ステイドリームもいいですね。
そうですね。
そうあと鹿児島弁だけで歌ってる、まあ、キバイアンセって歌があるんですけど。
あそんな歌もあるの。
そうそうこれもこのライブで歌うと、うん、もうめちゃくちゃ盛り上がるんですよ。
はいはい、
そうだからこれも聞いてほしいなっていう。そうそうっていうのありますね。
ありますね。
そうということで、はい、まあ本日はね音楽の、うんテーマでお送りしてきたんですけども、うんじゃあ大喜利いきましょうか。
はい、
はい、本日の大喜利のですねお題がですね、うん、何その条件、うん、バンドメンバー募集に書かれていた驚きの条件とはこちらでございます、うんうん、昔はなんかあの雑誌にバンドメンバー募集の書いてあったとかも言いますよ ね、
ありましたよね。
そうでここに電話してくださいって、うん、本人の電話番号書いてあるみたいな、
うんうんうん、
そうっていうのもあったりしてその条件とかも書かれてたみたいなんですよ。
そうですこのパレットくもじあるじゃないですか、
はい、
のこうモスバーガーからこう 外のところになんかちょっとさあの銀行の ATM とかがちょっと並んでるところがあって、はいはいはい、そこに掲示板みたいなのがあるわけ。
ほう
でそこにあれはいっぱい貼られてましたよこのバンド
募集
募集
掲示板あったんですか。
ありますあります、
うん、今もあるんですか。
わかんない今はねあるかどうかちょっと分かんないんだけどあの、うん、
その当時は
当時はありましたね。
これなんかチョークで書いたりとかもできるやつなんですか。
あそういうのじゃなくてもう自分で紙に書いたのを貼っている
。ああ貼ったりするような掲示板で
バンドでどういうメンバーが欲しいとかやっぱ本ね連絡先も直接書かれていたりとか、
う
ん、
でここにこうしてくださいとかへえあったんですね。
ありましたよ。
いやすごいという感じでね、
はいはい、
まあただその中で何その条件というね、うんうんうん、ものを募集しております、うん、ということでツイキャスメールで募集しております、
はいはい、
メールアドレスオリジンアットマーク fmnaha.jp すべて小文字で origin アットマーク fmnaha.jp です。それでは楽しみです。
シママース本舗株式会社青い海沖縄の塩作りを復活させたいという思いから皆様の食生活に寄り添ってきました。これまでもこれからもおいしいの起点にシママース本舗株式会社青い海。
ハイタイ春菜です。今日は適当に教えましょうね。だって今日のテーマはこれだもん。定芸。これは聞いたことがあるはずよ。定芸とは大概おおよそとかいい加減なんてニュアンスもあるよ。例えば今日何時に迎えに来るの。まだわからん。定芸でいいから。顔も定芸でもわからんのに。ほんと定芸な人だね。は？訳すと今日何時に迎えに来るの。まだわからない。大体でいいから。大体でもわからない。ほんと適当な人だね。何？とまあこうなります。そんなことにならないよう状況を見て使ってみてね。じゃあまたね
はい、5月12日水曜日17時44分を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしてます。それでは、コーナー行きましょう。大喜利クエスト DX
イエキナボヒップホップ。
はい、ちょっとこの時間リエさんやることないわけどうしようかなという顔してるから、そうそう、まあ、何でもいいんで挟んでもらっても大丈夫なんで、
一緒に言ってもらえばユキナボ喜ぶ
と思う、喜ぶと思うんでねさあというわけでですね、こちらのコーナーはリスナーさんの中から、本日大喜利で一番面白い人を決めようというコーナーでございます、
はい、
本日のお題が、何さの条件、バンドメンバー募集に書かれていた驚きの条件とはこちらでございます、
はい、
さあまずはツイッターの方来てるのでツイッターからいきたいと思います、はい、こちらがですね、ランリーレンさんでございますね、
はい、
何さの条件、バンドメンバー募集に書かれていた驚きの条件とはロザリアに魅了されたやつということでロザリア推しでございます。
何それ
わからないですか。
いや、わからないです。
わからない。じゃあ、ランリネさんからツイッターで今日画像が来ますので画像が来ますのでね、
じゃ あのちょめのすけに送って、
いや違う違う、僕に送るなよ。
確認しますんで。
なんで一回俺経由で見るの。
確認します。
いやいや大丈夫ですよ、もう僕ロザリア知ってますから、もう何度も送られてきてますからさあ続きましてですね、ツイッターネームがマンダイです。
マンダイ、
さあ行きましょう。何その条件、バンドメンバー募集に書かれていた驚きの条件とは先輩後輩の垣根を取っ払ってタメ口で喋れる人。これ多分年下でしょうね。そう多分年下で上手い人でいるじゃないですか、こう年上だけど上手い人みたいな、こ うるさいんですよね多分ね。そうだから、まあこれ垣根を取っ払ってタメ口で喋れる人、う
ん、この募集してる人が年下、あの若いんでしょうね。
そうだいぶ若いんでしょうね。
いや、いろいろやったけど、この上の人からさ、
そういろいろ言われて、
上から言われるから、うん、それはない人っていう、
めちゃくちゃ下手くそな人来そうだけどね。ただただ、あとはですね、じゃあラストですね、スタントマンかということで、何する気、
何する
コンサートで何する気。いや、いいですね。さあ続きましてですね、ツイッターネームがスピーディーワンダーさんです。
はい、
さあ行きましょう。何その条件、バンドメンバー募集に書かれていた驚きの条件とはペットかっていうことで、なんか犬入れようとしてるね。
どういうジャンル。
どういうジャンル。さあ続きまして、おさわり不可。
いや、まあね、
だから多分ずっと触られてきたんでしょうね。いろんなバンドで触られてきた人が今回おさわり不可でお願いしますと、
はいはい、
さあではラストですね、おかわり自由ということで。
いいね、
もうブーちゃん入ってきますね。
いいね、
もう食べれる人、おかわり自由いける人お願いしますとのことですね。さあありがとうございます。さあ続きましてですね、しばひろさんですね、ツイッターネームしばいたろかひろさんです。いきましょう。何その条件、バンドメンバー募集に書かれていた驚きの条件とはいつでも命できる。もうマングーさんだけです
よ。いや、俺もできませんよ。
いつでもできない。いつでもはできない。
やらないですよ。
いつでも、ではラストですね。エイサーが踊れるということで。これ完全にこの沖縄っぽい感じにしたいんでしょうね。パーシャクラブみたいな感じにしたいみたいな。
はい、
そう、ちょっと2番戦時3番戦時がすごいですけどね。いますからね、もう踊ってもらったりしてるのが。いっぱいいるけどな。そうそうそう。さあありがとうございます。さあ続きましてですね、
はい、
メールの方行きたいと思います。そうですね、はい、さあメールまずこちらが5本指さんですね、
はい、
行きましょう。何その条件、バンドメンバー募集に書かれていた驚きの条件とは自家製麺機が家にあるということで。
なかなかいない
よ。いないね、これもう募集する気ないでしょ。募集する気はないですね。さあ、い
や、バンドメンバーでみんなでそうめん食べるかも。
あ、なるほど。で自家製麺機があればすぐできるから、
う
ん、楽器も弾けなくてもいいんだ
ろう。そう、弾けなくてもいい、
歌も歌わなくていい。
そうそう、交流ね、
自家製麺機があればいいっていう。さあ、ラストですね、ダンスダンスレボリューションがプロ級ということで、
うん、
踊れる人じゃないです、ダンスダンスレボリューションができる人が、
うん、あ、そうなんだ。
そうそう、いいみたいですね、
限定されてる。
そうそうそう、ああいう感じの曲を弾きたいみたいなのもあるかもしれないです。別にあの踊りってさ、そうでもないよね、ダンスダンスレボリューション。
足さえあれで見てたらすごいけど、
そう、
実際ここら辺で踊ってもらえると、えって思う。
そう、ちょっと多分ちっちゃいしね、動きがちょっとちっちゃいし、うん、さあありがとうございます。さあ続きましてがですね、チョメマンさんよ、世界のリーエーさん、大城さん、皆さん、ハイサーイ、タッコさんの15番目の男ですよ、チンチロリンということで、
はい、
さあ行きましょう。何その条件、バンドメンバー募集に書かれていた驚きの条件とは、ジゴロオアヒモっていうことで、働いてないやつですね。
そうですね、
要は、いや、もう無職って書いてくれたらいいのに、ヒモ、あ、でもヒモじゃないとダメなんですね。
そう、
養ってくれる女性がいる人。
あ、そうですね、
なるほどね。
普通バンドメンバーだからモテてヒモになるっていうのは聞いたことあるけど、もともとヒモだからバンドメンバー、
うん、
いいですね、逆説で売れるかもしれないですね。さあ続きまして、 ピーマン食べれる人ということでこれもね、まあ、なんかあったんですかね
苦手克服できるみたいな感じ
そうそうさあ、ラストですね、うん、要危険物取り扱い免許ということでこれ何する気かな演出がすごい爆発みたいなのがあるんですかね
ライブで怖いことするなこれ
売れてからやれって話ですけどね売れる前に爆発するの嫌じゃないですかなんかいやいいですね面白いですねさあ続きましてメールですね、ラジオネームがカーボンギアさんです、
はい、
さあ行きましょう何その条件バンドメンバー募集に書かれていた驚きの条件とは二週免許取得者ということで、もうバスの運転手にしよう。遠征の時のバスの運転手にしようとしますね。うん。いたら便利ですからね。
マネージャー候補だ。
そう、マネージャー候補です。いいですね。さあ、続きまして。土日、祝祭日、出勤できる人ということで。
いや、普通そうよ。
普通そうよ。バンドマンでそういうもんですからね。ちょっと俺、土日無理だわっていうやつ嫌ですよね。いつやれっていうの、平日お客さん集まらないし。さあ、以上でございますね。さあこちらですねメールの方でも来てますランリーレンさんでございます
はい、
はい、何その条件バンドメンバー募集に書かれていた驚きの条件とは雷神に出場経験があるこれすごいですね一応売れそうではあるなんか
すごい大会よ雷神
すごいですからね、うん、さあ続きまして400戦無敗である
ヒクソンしかいないよ
ヒクソンしかいないヒクソングレーシー限定でしょ
ヒクソンオンリーだ
ヒクソン楽器は弾けないからね、うん、さあではラストですねヒップホップ菊田派であることいや誰と誰比べて
どヒップホップ菊田さんはまたあれね
そう出てきてるのでございますねさあ以上でございますありがとうございますさあそれではですね、ツイキャスの方から何個か拾っていきたいと思いますいいですね円楽さんいきたいと思います
はい、
はい、何その条件バンドメンバー募集に書かれていた驚きの条件とは自分探しと言って突然インドに飛ばない人バンドもやりがちですから自分探し
ことぶきがやってました
いや
なんか服装が一時期めっちゃ変わったんですよ
確かにな
んかアジアンテイストになってことぶきどうしたっつって自分を探しにあの行きましたっつってどこ行ったって福岡って言ってました
福岡
日本出れ
そう福岡で自分探しすなっていうさあいいですねさあ続きましてひふみさん来てくれてます、はい、さあ行きましょう何その条件バンドメンバー募集に書かれていた驚きの条件とは、うん、テーブルマナー上級者ということでいや多分汚い人いたんでしょうね今までそこが合わないみたいな
ここで嫌だったんだろうな
そうそう汚いみたいなねさあ続きましてあしぼひしばひろさんいいですねこれ、はい、行きましょう何その条件バンドメンバー募集に書かれていた驚きの条件とは挨拶のできる人ということで最低限最低もう今まで最悪だったんでしょうね
バンドマンにはしてほしくないな
そうなんだ確かにね、うん、真面目なやつちょっと嫌ですけどね、うん、さあ続きましてジャガネー行きたいと思います、
は
い、何その条件バンドメンバー募集に書かれていた驚きの条件とは翼を持った人ということでまあね、
いいですね。
悪魔とかいますからね。
そ
う、悪魔とかいるか、翼持った人ぐらい来てくれよという。さあ、いいですね。さあ、続きまして、円楽さんいきたいと思います、
うん
何その条件、バンドメンバー募集に書かれていた驚きの条件とは、ツイッターの鍵垢でリーダーの悪口を言わないっていう。これ見つけたんでしょうね。
ありそう。
そうそう、ありそう。めちゃくちゃありそう。さあ、いいですね。うん、さあ、続きまして、あと3つぐらいいきましょうか。
はい。
ですね、どれにしようかな。あ、これいきましょう。ジャガ姉さんですね、何その条件バンドメンバー募集に書かれていた驚きの条件とは自転車こげる人ということでいやー難しいですねこれも、はい、さあではラストいきたいと思います、はいこれいいですね。ひふみさんいきたいと思います、
はい
何その条件バンドメンバー募集に書かれていた驚きの条件とは咀嚼音出さん人ということでこれオーリエさんやそば食べるときにズズズって言うのが嫌っていうことでしょ
あそうです、ね、
恋人探しみたいになってますから、
はい、
さあというわけで以上でございます、はい、さあ、はい、本日の MVP を、どちらでも大丈夫ですさあ決めてください
じゃあディエさんどうぞ
私ですか
はい
二周免許持ってる人
二周免許持ってる人の、そうですね、
はい、
これはですね、うん、
リサそういう系好きなんですね
面白い
これ面白い、カーボンギアさんですね、
はい、
二周免許取得者ということ で、ね、さあおめでとうございます
ありがとうございます
確かにねこれもう完全にマネージャーにする気満々ですからねその次あれ取れ、うん、あれ取れみたいな
兼用でいいみたいな
そう兼用税理士免許取れとか言ってきそうですもんねさあ、カーボンギアさんおめでとうございます
はい、
さあ来週の、こちらお題がですね、
はい
まずはテーマですね、はい、がペットでございます。
ペット
ペットに関することをちょっとお話ししましょうということで、はい、さあ大喜利のお題がですね、ライオンが110の王に選ばれた意外な理由とはこちらでございますね、うん、ライオン110の王と言われてますけど、うんうんうん、なぜ110の王なのかちょっとなかなかわからない。本当はカバが強いとかも言われてるんで、そう、はい、一番強いのは
動物最強はカバ説ある
から、そう、 ありますよね。でもライオンが110の王と言われてますから、この意外な理由とはこちらをお答えくださいという形でございます、はい、以上大喜利クエストデラックスのコーナーでした。さあということでもう残り1分となっております。
はい、
何かお知らせ等はないですか。
お知らせは劇団オゼがですね、今月末あの公演がありますね。
おありますね。雑だな。あとオリジンライブもね、第4土曜日にありますので、22日ですね、
はい、
今ですねちょっとこのコロナのマンボウの影響でちょっと何時から始めるかを今検討中でございます、
はい、
ちょっと遅くまでやってしまうと、うん、またちょっと皆さんにも迷惑かかるかもしれないということ で、
ね、
人数制限もやると思うんですけども、
はい、
まあもしね予約等する場合は、はい、各芸人の SNS 等に連絡もらえたりとか、
はい、
まあ、ホームページの方に飛んでもらえればできますのでよろしくお願いします、はい、生配信もしますのでよろしくお願いします、
はいはい、
さあ大勢は大丈夫ですか。
大勢はですね5月29日土曜日にですね、お昼の2時と夕方6時にですねアトリエメカラベースで行き着く暇もないというタイトルで企画公演をします。まあ、事前の映像配信と舞台のコラボとなっておりますの で、
はい、
でチケットはですねオリジンや大勢 の、 アカウントから購入していただいても構いませんので、
はい、
P-TEX ベースショップでやってますのでよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
俺らは29じゃないよな、
22でございますね、
はい、
はい、というわけで、皆様今週もありがとうございました、
はい、
お送りしたのはリクエストチョメノスケと
リクエストマングスオシロット
劇団オーザ金城リエでした。
バイバイ、
バイバイ。